イザヤの預言53章5節、ローマ教会へのパウロの手紙8章32節。タイトル、聖書による世界観人生観8。イエス・キリストのなされた業と題しまして、宮崎先生よりメッセージをいただきます。
皆さん、おはようございます。あっという間に1月もここまで来てですね、もう第4週目になってしまいましたですね。残り11ヶ月ですけども、いかがでしょうかですね。今日も御言葉を読んで、それからまたメッセージしたいと思います。今日はイザヤの預言の5章と53章の5節と6節、それからローマ教会のパウロの手紙の8章の32節のところです。レジュメの裏の方にありますので、ゆっくり一緒に読んでみたいと思います。イザヤの預言53章5節と6節。しかし実のところ彼は私の背きの罪のために殺され、私たちの不義のために血を流されたのだ。彼が懲らしめを受けることによって私たちに平安を与え、彼が打たれた傷によって私たちは癒されたのだ。私たちは皆羊のようにさまよい、自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちの罪をすべて彼に負わせた。ローマ教会のパウロの手紙8章32節。私たちすべてのもののためにご自分の御子をさえ惜しまず死に渡された父である創造主が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵みとしてくださらないことがあろうか。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、1月もここまであなたが導いてくださったことを覚えてありがとうございます。毎日毎日があなたの恵みです。主をどうぞ、私たちが毎日あなたの恵みを思いながら歩むことができますように。そして今日の礼拝もその恵みを覚えながら、心からあなたを感謝し、あなたに感謝し、そしてあなたを賛美する、そのような礼拝になることができますように導いてください。今からの時間もあなたにお委ねします。愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。皆さんですね、長い時を過ごしてきて、いろんなことでマンネリ化することがあると思いますけれども、まあ毎日やっていること、それから定期的にやっていることがあると、いろんなことがマンネリ化しやすいんですね。なんかマンネリ化してしまうと、何のためにこれをやってるのか、そしてどうしてこれをやるのか、あんまり考えずに目の前にあることをずっとこう やってしまう、そういう人生になってしまいます。まあクリスチャンにとってマンネリ化しやすいものは一体何でしょうか。皆さんのクリスチャン生活の中で、あんまり意味も考えずに、もしくは毎日やってくるそのようなものの中で過ごしている、もう何があるでしょうか。まあある方は礼拝という方もいらっしゃるかもしれません。毎週定期的に礼拝をやってきます。でもそれがマンネリ化すると、何の意味も分からずに、あ、日曜日だ、行かなくちゃ、ね、行って時間を過ごして帰ってくる。何の目的があったんだろう、どういうためにここに礼拝に来てるんだろう。マンネリ化するとそういうふうになってしまいます。また、私は1ヶ月ぐらい前から聖餐、それから洗礼ということについて少し何ですか、本を 5、6 冊こう少しずつ読んでるんですけども、その中にこういう文面がありました。聖餐式も洗礼式もマンネリ化すると意味がなくなるんですね。まあ洗礼式にとっては、洗礼を受ける人にとっては大きな意義があるけれども、見てる人たちがマンネリ化すると、ああまた洗礼式かですね。でも見る私たちも、どうやって主がこういう人たちを救ってくださったのかを思いながら、プラス自分が救われた時のことを深く思う、それが洗礼式の意義だと、そう書かれていましたけれども、それがマンネリ化すると、ああまた洗礼式か、また聖餐式かですね。聖餐式は1ヶ月に1回回ってきますけれども、それを考えないと、ただあパンが来た、ブドウジュースが回ってきた、食べて飲んで、あこの時間過ごして終わり、何の目的も何の意味も考えないまま、まあ、マンネリ化してしまうものもあるかもしれません。そしてもう一つ、教会の中でマンネリ化しやすいものがあります。それは何でしょうか。十字架ですね。十字架、皆さん十字架と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。これ非常に難しいですね。十字架というと、いろんなことを、いろんな場面から見ることができる、いろんな多彩な、なんていうんですか、十字架から見ていろんなお話ができるですけれども、十字架と聞いて 思い浮かぶことがあんまりないこともあるかもしれません。この後ろに十字架がありますね。はい、まあ、韓国の教会の改革派は十字架は礼拝堂に欠けないことになっています。というのは、まあ、この十字架が偶像化されてですね、この十字架の前でパンパンと拝んでみたりそういうことがあるので、礼拝堂には十字架を掲げないという長老派の教えがそこですけれども、ソワイも礼拝堂を作るときにどうしようかな、正直悩みました。韓国の長老派ではそれを習いましたから、掛けるべきか掛けないべきか悩みましたけども、でも日本ではなかなかこの十字架を掛けないと十字架を思うチャンスがないですね。ですから、まあ外側に十字架ありますけど、中に来ても十字架のことを思うことができればいいかなと思って、まあ掛けることにしましたけれども、では皆さん、十字架と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。ちょっと質問してみたいと思います。何かを思い起こすことがある人いますでしょうか。十字架と聞いて何か思い起こすことがある。じゃ反対にちょっとないな、まあ心の中でいろんな葛藤があるかもしれませんけれども、私たち毎日毎日十字架のように生きていますけれども、なかなか思い起こせない、もしくはマンネリ化してしまって十字架通り過ぎてしまいがちなものが十字架かもしれません。でも十字架を考えてみると、イエス様が生まれていたその時代は一番残酷なひどい刑罰が十字架だったと言われています。まあ、ローマの中でも国家反逆罪を行った人だけがかけられる刑が十字架だったというふうに記録に残っています。ですから、国家反逆罪というと、国に対して反逆を起こしてクーデターを起こして国を倒そうとした人だけがかかるはずの刑が十字架だったですね。あまりにも無残でしたので、その中であってもローマ市民が国家反逆罪をやっても十字架にはかけない、他の方法で死刑にする。でもローマ市民以外の異邦人の方々、いろんな他の方々がそういうことをやった場合には、人間扱いをしなくてもいいという時に十字架にかけて殺したそうですね。でも十字架刑考えてみるとですね、なんていうんですか、銃殺だとすぐパンと撃たれて死にますね。日本は絞首刑、首巻いて死にますけども、それもまあ約10分ぐらいすればなくなるそうです。でも十字架はかけられて何時間も自分の思いでだんだんだんだんだんだんこう横隔膜が上に上がってきて、心臓発作っていうのが心臓麻痺、まあ、そういうふうになって死んでしまう、呼吸困難になりながら死んでしまう、そのような刑でした。ですから囚人の中であなたは十字架刑ですと言われたら、それにかかるよりは殺してくれという人もいたそうですね。あまりにも無残な死に方ですので、そんなことになるんだったら早く私を殺してほしい、かけるんだったら嫌だ、殺してほしい、そういうことを願った人もいたそうです。じゃあなぜこの十字架にかかる必要があったでしょうか。まあ、そのことについてはイザヤの預言に、イエス様が生まれる700年も前にイザヤという預言者を通して十字架の意味はこうですよということが預言されています。それが今日私たちが読んだイザヤの預言の53章の5節と6節です。もう一回ちょっと私たち読んでみたいと思います。せーの、しかし実のところ彼は私たちの背きの罪のために殺され、私たちの不義のために血を流されたのだ。彼が懲らしめを受けることによって私たちに平安を与え、彼が打たれた傷によって私たちは癒されたのだ。私たちは皆羊のようにさまよい、自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちの罪をすべて彼に負わせた。アーメン。まあ、このイエス様が生まれる700年も前にイエスキリストがかかられるその十字架の意味はこうですよということをはっきりとイザヤの預言者は預言しています。でもこの預言がとってもはっきりしているので、まあ聖書の科学者、聖書の研究者たちはこれを実は弟子たちがイエス様が亡くなった後それを見てイザヤの預言書にこの辺がいいんじゃないかなと思って書き加えたんじゃないかと思うぐらいはっきりと書かれています。まあ、当時その聖書の研究者は一時期そう思ったそうです。あんまりにもはっきりそのことが書かれているので、これはありえないだろう、 と思って弟子たちがイエス様が亡くなった後聖書にこう書き加えたんじゃないかと思っていたそうですね。でも1947年に司会写本という聖書 の旧約聖書の写本ですねというものがいわゆるこの羊皮紙というんですね、そういうのに書かれたものが発見されました。紙を調べてみても年代を調べても明らかにイエス様が生まれる前のその写本ですね。じゃあそこ何が書かれていたでしょうか。このイザヤの予言の53章の5節と6節がそのままはっきり書かれていました。それを見て研究者たちはやっぱり予言が当たっていたんだということでびっくりしたんですね。ですからその後は誰も弟子たちが後になって書き加えたんだということは言わなくなりました。イエス様が生まれ700年も前に十字架の意味はこうですよとはっきりと予言していた姿を見ることができます。じゃあイエス様はどうだったでしょうか。私今週このメッセージを準備しながら新約聖書をぶわーっと読みながらイエス様がご自分で十字架について語られたところを書き出してみました。いっぱいありましたね。予言ではイエス様の十字架はこうですよ、私たちの罪のためですよとこう予言されていますけども、じゃあイエス様は十字架にかかられるご本人がどう思っていたんだろう、ちょっと気になってこう書き出してみたんですね。そうするとこんな言葉がいっぱい出てきました。恥と苦しみと死を意味する十字架を背負い、私をあざけり鞭打ち十字架につけるために、十字架で裂かれる体、十字架にかかってあなた方のために流す血、十字架にかかるという苦い杯を、こんな言葉がいっぱい出てきました。ですからイエス様は生きながらも十字架がどういう意味かはっきり分かっていました。何か楽しいところに行くとか、だから十字架にかかって俺がヒーローになるとか、痛くもない痒くもないあの十字架系とは思っていなかったですね。生きながらずっと自分がどういう運命をたどるか、どういう十字架なのかっていうのをはっきり分かって認識をしながらこの33年間を歩まれたということを見ることができます。ですからイエス様は700年前に予言されたその苦しみをよく分かって、それでもなお33年間生きられた、歩まれたということを見ることができます。これなかなか想像することはできないんですね。皆さんもいかがでしょうか。これから歩む生活の中で楽しいこと、良いこと、面白いことがある、何かいつか報われる、そういう思いがあるからこそ今人生生きることができると思います。でも皆さんの人生これからあとみんなが味わうことがないあの苦しみ、苦しみ、心臓発作になりながら呼吸困難になりながら死ぬんですよってことをはっきり思いながら歩む人生だったら皆さんいかがでしょうか。この2ヶ月後私たちタイに行きますけれども、この後ろにいるのぞみちゃんですね、1年間ずっとタイのことを思いながら生活をしています。タイに行ったら楽しいだろうな、子どもたちが会えるんだろうな、そういうことを思いながら試験があったり実習があったりいろんな苦しみを乗り越えています。でももしその楽しみがなかったらあと2ヶ月後みんなが味わうことがない呼吸困難になって死にます、みんなからあざけられて死にます、そういうことを思う人生だったら皆さんどういう人生でしょうか。おそらく楽しいことも楽しくない、ご飯食べに行こうと思ってもいや私はもうあと何ヶ月にこのあの苦しみで死ぬんだから、そういう人生になって、そういう人生を歩むことになると思います。なかなか想像することはできませんけども、イエス様はそのことを思いながら十字架のことを忘れたりとか、もしくは十字架にかかっても僕は痛くないよ、痒くもないよ、そういうことを思うんではなくて、あの苦しみ、700年前に予言されたあの苦しみを味わうんだ、味わわなくちゃいけないんだということを常日頃思いながらずっと歩まれたということを見ることができます。私たちに当てはめてみればある意味生き地獄ですね。生き地獄、将来に希望があって楽しみがあって、あの人と結婚するんだ、ああいう生活を送るんだ、希望があれば楽しいですけど、十字架にかかるプラス殺される、みんなにバカにされる、助けてくれる人も一人もいない、その最後が待っているんだということを思いながら歩む人生、 変な人生だったかなと思います。じゃあなぜイエス様はこの残酷な刑にかからなくちゃいけなかったでしょうか。イエス様を十字架にかけたのは誰でしょうか。もちろん私たちよく言います、私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかられました。そしてまあ伝道するときにはあなたのためにってこう言いますね。あなたのためにイエス様は十字架にかかりました。でももうちょっと考えてみると、イエス様を十字架にかける計画を作られた方はどなたでしょうか。イエス様が十字架にかかられるように予言されて実行されて計画を立てられた方はどなたでしょうか。創造主ご自身ですね。創造主ご自身です。十字架の意味がよくわからない、十字架の愛がよくわからないというのはこの部分です。私も考えても考えても理論では説明ができない部分がこの部分です。十字架の不思議と言われる部分がこの部分です。なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったのか、もっと遡ってみると、なぜ創造主は十字架にかけられるその計画をされたのか、まあ、イエス様のもう一つの名前は創造主の御子、創造主の一人子という言葉でよく言われます。皆さんも子供がいる方だったら自分の子供がうまくいくことを願うと思います。この子供がうまくいってほしい、元気に育ってほしい、いい方向に進んでほしい、怪我することなく良い方向に進んでほしい。そのために親としては一生懸命バックアップをしたり、お金を出したり、時には夜も寝ないで一生懸命調べたり、いろんなことをやります。でも逆に子供が不幸になることを望む親がいるでしょうか。私の子供不幸になってもいいわ、怪我しても全然大丈夫、骨折れてもいいよ、病院にずっと入院してもいいよ、もっと言ってしまえば死んでもいいよ、そんな親がいるでしょうか。皆さんが親だったらそうは思わないはずですね。普通は何とかして、今はできない子供だとしても何とかして頑張ってほしい、そのために私も頑張ります、時には命を懸けて頑張りますというのが親の姿ですけれども、でもイエス様と創造主の関係はそうではなかったですね。イエス様は何とかいい方向に向かってほしい、もっと地上に降りてきて王様としてお金いっぱいもらって、人間からああイエス様素晴らしいですね、王宮に住んでもらってお金をもらってみんなに褒められて生活してほしい、創造主とイエス様の関係はそうではなかったですね。創造主との約束を守らないで創造主を怒らせたのは誰でしょうか。私たちです、私たち。そして創造主の喜ばれない道に歩んだのは誰でしょうか。私たちです。いや、私ですね。私たちって言ってないです。私です。じゃあその怒りを受け止められたのは誰でしょうか。創造主が私は人間罪を犯してその義によって怒りを持っておられる、その義の怒りを受け止められたのは誰でしょうか。イエス様です。そして喜ばれない道に歩んだ私たちの代価を払われたのは誰でしょうか。イエス様です。ここ非常に理解することは難しいですね。ですから今日はちょっと私の息子に登場してもらおうかなと思いますけれども、はい、吉谷君ちょっと来てもらえますか、ね、まあ、吉谷は私の愛する息子ですね。生まれた時から一生懸命育てました。そしてその息子のために時には夜も寝ないで、病気になった時には看病し、ね、それから学校に行くために一生懸命行かせて毎日毎日幼稚園を送りました。可愛い息子ですね、はい、でももし私とイエス様の関係がそういう関係だったらこういうことになります、まあ、ちょっとつまずきにならない と思って長老の名前を出させていただきますけれども、ここに一番教会で一番太い釘があります。野口長老が罪を犯しました。そうするとどうなるでしょうか。何もしてないよね。でもこの吉野の手をちょっと 撃たれたんですね。畑中長老は罪を犯しました。でもこの子何もしてないんですね。その怒りを受け止めたのは誰でしょうか。イエス様です。私も親だったら辛いんですけど、こうやって撃たれたんですね。何もしないですけど彼が撃たれたんです。もし皆さんだったら逆の立場だったらどうでしょう。皆さんがこの立場に行って、自分の息子娘、罪を犯してないけれども、あの人のために自分の子供の手を打つ、手だけじゃないですよね、命まで捧げる。はい、ありがとう。イエス様はそのことを、想像してそのことをされたんです。罪を犯したのは誰でしょうか。私たちです。でもその代価を払われたのは誰でしょうか。イエス様です。これ私たちの普通考えている愛の関係では理解することはできない。聖書が説明するのは、それがアガペの愛だ、一方的な愛だと言っています。野口長老が罪を犯したからといって、野口長老に向かって総動士があなたが十字架だと言ったわけではないです、ね、イエス様が十字架だと。じゃあなぜ創造主はイエス様を怒りの対象にされたんでしょうか。それは私たちが創造主の怒りに耐えられないからです。もし私は罪を犯してそのままでその罪を背負うことになるならば、私たち何もできなくなります。そして生きることさえもできなくなります。まあ、皆さんも親だったら、もし目の前にいる子供病気になったら変わってあげたいと思うと思います。皆さんもおそらく長い人生の中で、子供が病気になった、痛い思いをした、変わってあげたい、そう思った時はあると思います。私もありました。吉田が病院に入院し、マラが病院に入院している、あの小さい体で一生懸命呼吸しながら耐えているその姿を見るときに、あ、変わってあげたい、変わってあげたい。でも実際人間の世界で変わることはできない。誰一人としても変わってあげたいと思っても変わることはできないのがこの人間の世界です。でもたったお一方変わることができたのは創造主。私たちの罪を犯して苦しんでいる姿を見て、変わってあげたい、代わりに罪を背負いたい、この苦しんでる姿を見て、それではダメ、変わりたい、変わってあげたい、そして変わってあげることができたのが創造主たったお一人です。ですから創造主である御子であるイエス様をわざわざ送ってくださった、まあ、三位一体の創造主ですから、イエス様を傷つけることは自分を傷つけることと同じことです。イエス様を死に明け渡すということは自分が死ぬことと同じことです。それでもなお私たちを救いたいと、私たちを助けたい、私たちを愛している、それがこの聖書のメッセージ、創造主の愛です。ですから私たちを愛しているがゆえに、私たちの御子イエス様を送ってくださって、つまり自分の体を鞭打ちながら私たちを愛してくださった。ですからなかなかこれを言葉で説明することができないばかりか、理解することもなかなかできません。ただ心でそうなんだ、そういう方がいらっしゃるんだ、それを信じて歩むしかない、それが私たちの生活かと思います。でも不思議なことに、今日の御言葉のローマ教会のパウロの手紙の8章の32節ではこんな言葉も書かれています。私たちすべてのもののためにご自分の御子をさえ惜しまず死に渡された父である創造主が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵みとしてくださらないことがあろうか。私たちを生かすためにすでにイエス様をあげ差し渡しました、明け渡しました。その創造主が私たちが歩むときに必要なものを与えないことがありましょうかとこう書かれています。創造主は一番困難な決断をされました。 皆さんもちょっと創造主の立場になって考えてみると、自分の子供、自分の息子、もしくは自分の体を殺してまで相手を生かす決断ができるでしょうか。でも創造主はその決断をされました。そしてそれだけに終わらず、今生きている私たちを生かすために必要のすべてイエス様と一緒に与えると、こう書かれています。私たちこの部分を読むときに、あ、必要なもの、お金です、ないないです、安楽な生活です、気楽な生活です、なんか今の迫害から解放されることですと願いがちですけれども、実はそういう意味ではありません。私たちがイエス様に救われたものとして歩むことができるように、この恵みを忘れることがないように、そのために必要なものをすべて与えてくださいましたと聖書は語っています。創造主がイエス様の命を与えて救ったそのものとして歩むことができるように、そのために必要なことです。時にはそれが苦難としてやってくるかもしれません。でもそのことを通して、イエス様の愛はどういう愛なんだろう、イエス様が流された血はどういうことなんだろう、時には自分の中にある罪の姿を発見して、こういう罪人かあと思うかもしれませんけれども、この罪のためにイエス様が死んでくださったんだ、そのことを教えるために主は与えてくださったイエス様と共に全てのものを与えてくださったと聖書に書かれています。昨日このメッセージを準備しながら、この全宇宙を作られた創造様が今私たちに注目しておられる、私たった一人にも注目しておられるということを思うことができました。それは私たちが愛されているからです。先ほど見たのように、本当に悪いことしていない、何の罪もないイエス様を自分の手で十字架にかけるほどに私たちを愛してくださいました。この時間賛美をしますけれども、その前に少し私たち十字架を思いたいと思います。皆さんの心の中に創造主がイエス様を十字架にかかる時の思いが少しでも湧き上がってきたらいいかなと思います。あの十字架にかけたあの音は私たちのためでした。私たちの罪のゆえでした。この時間少し短い時間ですけれども、十字架を思いながら、その時間を持ちたいと思います。創造主はその一人子であられるイエス・キリストをこの世に遣わされ、十字架上で私たちの罪の身代わりとして死なせるほどに私たちを愛してくださった。それはイエス・キリストを信じる人が誰であろうと滅びることがなく救われるためである。創造主が御子イエス・キリストをこの世に遣わされたのは、この世を裁くためではなく、御子によって世の人々が救われるためであった。私たち静まって十字架を見上げていますけれども、このイエス様のこの痛み、 打たれたその傷、流された血潮、悔しさ、痛み、それは私のためだったことを覚えます。今この時間そのことを覚えながら賛美をしてまいりましょう。
主イエス父の愛、十字架に命捨てた。主イエス愛の羊、永遠の許し与え。
愛する天のお父様、この時はありがとうございます。イエス様が流されたその血、そして十字架にかかられたその傷は私のためでありました。創造主様がイエス様を700年も前に十字架にかかると宣言されたあの時、いやその昔からイエス様を十字架にかける計画を持っておられたその時から、あなたの目は私に向いていました。この私を生かすために、この愛する私の子供を送って、代わりとなって死なせて、この私を救うんだ、そういう計画があったことを覚えてありがとうございます。私たち歩むときにイエス様の十字架を忘れがちです。イエス様がどれだけ愛されているか忘れがちです。こんなもの、そう思いがちですけれども、イエス様はそう語っておられません。十字架で私の命を捨てるほどにあなたを愛したと今も語っておられます。主よ、どうぞ日々の生活の中で、どうぞ私たちがイエス様の愛を思いながら感謝しながら歩むことができますように導いてください。この時を感謝して愛するイエス様のお名前を通してお願いいたします。